こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお変わりありませんか？尾崎和夫です。日本ふれあいの旅で伊豆の熱海に来ています。以前この時間でもご紹介しました沖縄の海での悲劇、対馬丸撃沈の語り部松木美智子さんの自宅にお邪魔しております。それでは早速お話をお伺いしてまいりましょう。今熱海に来ております。熱海ってどういうところでしょうか？
皆様こんにちは。熱海に越してまいりまして2年を迎えます松木美智子でございます。
松木美智子さんは皆様にも既にご紹介済みでございます。対馬丸労働会というのを今も全国でいろんな箇所で、広げておりますけれども、
労働会
まだ下の練習が足りませんでしたね。
労働はいつもしてます私。
あ、そうですよね。対馬丸労働会って言いましたけれども、
労働は
いつもしていらっしゃるということで、労読会をですね、永遠の平和を祈る目的でしていらっしゃいます。この度は8月22日、木曜日にここ熱海でなさることになって、この対馬丸についてちょっと簡単にどういうことをお話しなさるのか短くお話しいただけますか？
はい。対馬丸は1944年に、8月22日に、魚雷を受けました。アメリカのボーヒン号という、戦車によって、今も悪石島という海の底に深いところに子どもたちが沈んでいるわけですね。もちろんもう肉体はないんですけれども、とうとうこの船はまた子どもたちのことも皆さんに知られることなく今73年を迎えようとしています。最近では上皇陛下ですか、いろいろとこの対馬丸のことについてね、悲しみを皆様に知ってもらいたいということで、たくさんの方たちが知ってくださるようになりました。私はこれをやったのはもう6、7年前なので、その頃に対馬丸を知っている方いらっしゃいますかって言ったら、ほとんど手を挙げてくださらなかったんですけど、今は本当に多くなりましたね。関心を示してくださっています。こういうなぜこれを私が朗読するようになりましたかと申しますと、これは開港令、観光令というんですね。観光令というんですね。皆さんにこれを伝えてはいけないという国からの命令があったんですね。それでほとんどの方が知らなかったということで、私ジャーナリストの方に2名の方に、美智子さん女優さんだったんだから、ぜひこの朗読をねして、少しでもこの平和のありがたさを伝えてほしい、戦争の悲しさを伝えてほしいということを言われましてね。で、去年おととしに橋本明さんという方と、去年また松崎俊哉先生という方が、お二人とも天国に行かれたんですね。そんなことで、だからといって私がそれをやめてしまうのではなくて、私はもう逆にこのことをですね、遺言だったと思って本当に大切にしていきたいなと今思っている心境です。
北海道の旭川、目村綾子記念館ございます。そちらの方でも講演が開かれるというので、 私放送でご案内したところ、リスナーの方がいらっしゃいましてね、
はい、
直接聞かれてとても感動しましたというお便りをいただいたんで、皆様にご紹介したんですけれども、またその対馬丸朗読会の模様をですね、再放送させていただきたいと思っております、はい、ところが今日はですね、美智子さんの次のプロジェクト、そのことについてご紹介いただきたいと思っておりますが、さあ今度は何をやらかすんでしょうね。
とんでもないです、もうお恥ずかしいですけど、実は一粒の麦、荻野吟子の生涯という映画が、この秋から始まります、東京シネマ新宿でですね、10月26日土曜日から3週間上映と、1日3回上映いたします。あと中野ゼロホールで9月7日に試写会がございますけれども、まあこの映画制作にご協力くださっている方たちには、今私もチケットを売らせていただいて、1800円のところを1200円でお渡ししてるんですね。はい、で私は本当にたくさんは出演させていただいてないですけれども、この荻野吟子さん、素晴らしい、日本で初めて女優さんになられた方なんですね。今から1170年前の話です。だから慶応時代ですよね。はい、そんな時にですね、私は女優になるんだというですね、まあそういう強い女性のお話なんです、うん、はい、私は3、4シーン出させていただいてるんですが、この荻野さんが最初に結婚をしました、旦那さんの、まあ、お母様だから、荻野純子の要するに私は姑になるんですね、うん、はい、その人をいじめるような役です。銀行銀行なんて言ってですね。、はい、でもなかなかやりがいがありました。はい、はい、
そんな役をなさったのは初めてじゃないんですが、いつも娘役で、
いつもですね、時代劇ではですね、いつもほんって病気の役ばかりね。そうそう、もうだからそのなんていうんですか、こんな意地悪の役っていうのはね、うんうん、まあ私にぴったりだわと思ってやらせていただきました。
年とともに芸の幅が広がっていきます。
本当にでも勘が鈍ってましたのでね、うんうんうん、この監督さんがですね、実は87歳なんです、女性で。その前にもさっきお話ありましたように、三浦綾子さんのね、はい、母という小林武二のお話をね、やっぱ映画化されたんですね。でももう本当にこの監督さん方の方が本当にもう強い方ですよね。女性でね、もう本当にこういうものを作りたい、制作したいという願望がですね、実るっていうのが素晴らしいですよね。ですから皆さんやっぱり協力的ですね。でやっぱりこういういいものを残していきたい。これは実は先生も私もイエス様を信じてね、クリスチャンなんですけど、この監督さんもクリスチャンなんですよ。はい、それで荻野吟子は最終的にはクリスチャンになるんですね。で最初結婚したご主人に、まあ、ちょっと性病を移されてしまうんですね、吟子は。で、まあ、婦人科に行ってとても悲しい、恥ずかしい思いをした時に、やはり女医さんがね、いなければこれからの世の中ね、やっぱお医者さんも今少なくなっていってますけれども、女性の問題もいろいろありますが、まあ、その時に立ち上がったわけですから、すごい人なんですよ、はい。で離婚をさせられるんです。まあ、移されて子供もできなくなってしまいますのでね、あんたなんかうちに来たって役に立たないから出てきなさい、ということで、2度目に結婚した人がですね、確か14歳年下の人とですよ。で 今だったら14歳年下でもね、あっていうの思うんですけど、当時ね、年下なんてすごい、だからね、もう差しが先駆けてらっしゃる方なんですよ。でこの方がたまたま宣教師だったんです、それで影響を受けて、彼女もお勉強して、イエス様を知って、でやっぱり北海道の話なんですね、そこで結婚式挙げられるというですね。で最終的にはもういろんな人を、病気で悩んでる人とかお金に困ってる人とかっていうのも、荻野吟子は60代でお亡くなりになるんですね、でご主人はやはり40代で宣教した帰りに事故で亡くなるんですけれどもね、それから一人でずっと頑張って人に尽くした方なんですね、はい。 で今の時代やっぱりなんかそういうね、うん、愛がまあかけてきてますのでね、うんうん、本当に辛抱強く歩めば、ね、光が一筋の明かりが出てくるんだっていうことをですね、うんうんうん、やっぱり己を信じまたそういうことを歩み続けられたあの方の話なので、うんうんうん、一人でも多くの方にね見ていただきたいなと思いますね、うんうん、はい。
どっこいそういう方が生きてるぞと、ね、その生涯を通しての実話の物語の映画化になっております。荻野吟子さんのこの生涯を綴った映画、ぜひご覧いただきたいと思いますが、そのロードショーといいますか舞台挨拶が行われるのが9月ですよね。
そうですね、9月7日ってなってますね、はい。
出演者の舞台挨拶がありまして、その主人公の男性の方の方、
山本浩二さんですね。
そ
うですね。
そしてその吟子さんを演じる方は
若村真由美さんです。
ですね、はい。その他面々の方がずらずらと名前が出てますが、はい、ちょっと読んでみていただけると、はい、どういう方が出られるのか。
佐野史郎さんとか、うん、賀来千香子さん、石本明さんとか、うん、まあ面々磯村さん、ね、うん、古い方ですけれどもね、いろいろたくさん出てらっしゃいます。ね、はいはい。
面々たる方がご協力していらっしゃいますよね。そして実際に9月の7日がその舞台挨拶で、
そうですね。
ですから完成は
じゃあもう できてます。
できてるんですね。上昇、はいはい、が10月に行われるってことですね。
はい、本当にだから当時は女性っていうのを男尊女卑っていう時代ですからね。あまり認められてなかった中でですね。女性も本当に同じ人間なんだということの強い生き方を示してくださった方なんですね、はい。特に今まあ、こうコンピューターの、ね、時代になってますから、病院行っても皆さんそういう診断っていうんですかね、往診っていうのがコンピューターでこうね、先生がいつもコンピューター見ててずっと何時間待ってた、あそうなんとかでこっちでちょっと顔見るぐらいだとずっとコンピューターに頼ってる、そういう時代のやっぱ医学なんですよね今ね。あそういう方たちばかりではないんですけれども往々にして多いですね。ですからやっぱり本当にお医者様も相手のね心を読んでやっぱり助けるということですね。薬の力ではなくだけではなくってやっぱりそういう往診の仕方とかも変わっていければいいかなっていつも思ってます。はい、うんうんうん、はい、
大きなテーマですよ。
そうですね、
やはり人と人のね触れ合いによって、私たちの心の病的なものもね関係してるわけですから、癒されていくんで ね、あまりにも機械に頼って数字だけで、薬だけでね治せる時代ではないですもんね。
本当に耳くもされなかった女性の時代にですよね、うんうん、こういうことをなさったっていうのは本当にすごいなと思いますね、うんうんうん、なかなか素晴らしいお話をやっぱりこの山田久子先生がね、うん、監督が取り上げられたことももう本当に素晴らしいことです、うんうんうん、若ければねよしやってやろうって言うんですけど本当にすごいですよ、87歳でね、うんうん、もうあれですよ、もう離れたところで、うん、やったーってすごい大きな声でねおっしゃるんですけどね、うん、本当素晴らしい方に出会いました。
そうですか、はい、やりがいのあるその映画に参加されてまだ、うん、バリバリ活躍していらっしゃる美智子さんでございますが、今熱海の方で駅降りてザラザラとアーケード商店街を下り坂に降りて右側をご覧になるとですね、そこに美智子のサロンというのがございますけど、その話をちょっとい
やそうですね、熱海にね2年前に来まして、もう先生もねご覧になって分かると思いますけど、本当に綺麗な海とね山があって静かで癒されるとこなんですけど、まあ癒されるだけだとお友達もいなかったんです。来た時にね、もう誰も喋る人も、主人は大学の方に行ってて、そのうち私もなんか寂しいなと思ってるうちに、小さなこうブティックっていうかお店があったんで、なんかそれやってみればいいんじゃないかって言われたんです。でも私そんなもう知り合いもいないからって言ったら、いや主人は やってみてね、もしダメだったらすぐやめればいいんだからって、すぐ言ってくれたんです。
す
ごく気が楽になってあそうなんだと思ってやったんですね。 4,5 ヶ月やってるうちにだんだんいろんな方が来てくださるようになって、もうちょっと駅近でねあったらいいかなと思って、ずっと私探してたんですよ。ふっ とこう見たらですね、あって不動産屋さんにすぐお電話したらね、昨日の夜出したばっかりだって言うんですよ。それでね、あら、じゃあ私探してるからすぐ見せてっていうことで、今は本当駅が近いのでですね、まだまだ5ヶ月ぐらいなので人様に知られてない部分もたくさんあるんですけれども、またね、一度いらしたら行ってみたいなってね、思っていただけるようなお店にしようと今努力をしていきたいなと思っていますけれども、はい、
私たちも寄らせていただきましたけれども、次から次にいろんな方が出入りしておられて、で売り上げもその日は良かったとしましたけれども、そういう人と人の触れ合いで知り合いになって、はい、実は昨日の晩はですね、ここでそういう方たちが来られて、でここでバイブルクラスをさせていただいて、私もちょっと聖書からお話しさせていただいたんですけど、皆さんとっても熱心に聞いておられたんで、いやいや、これはもう三宿さんプティックだけではなくて、そういう周りの人たちにね、神様の愛を伝えるような、そういう働きもお家でね、なさってるんで素晴らしいなと思ったんです。
いやいや、そんなことないです。もうまあ、もちろんね、人間は生きてる間常に神様にテストされてるんですよね。いろんな試練、いろんなことがあってもテストされてて、それをクリアしていかなきゃいけないのが人間なんですよね。だけどお店にいるとまたそれがですね、いろんなお客様がいろんなことをお話してくださるでしょ。だから本当にこう、うちで、お手伝いしてくださってるお二人の方がね、本当にこのお店は自分たちのこうね、訓練の場所だっていうふうにね、思ってくださってるんですよ。だからみんなそれぞれ個性がありますからね、だからみんなお客さん同士が仲良くしてもらえば一番いいと思ってますので、ただ私は聖書をね、苦しい時毎朝やっぱり祈って、そして聖書を見開いて、それでお店に通うたびにですね、私もいつも許されてるんだから、許されてる私はやっぱ人を許さなきゃいけないんだっていうことをやっぱり教えられているので、いろんなことがあってもですね、本当にそれが根本だと思ってるんですよ。はい、そしてなるべく人のいいところを見てね、やっぱり私を見るんではなくって、やっぱりキリストを見てほしいというのがあって、どこで主人と知り合ったのって皆さんに聞かれるんです。だってあなた小さい体でしょ、ご主人を、それは関係ないですよね。なんでね、ちっちゃい人と大きい人関係ないの、それをまずね、びっくりするらしくって、で私はその時包み隠さずね、教会よって、って言ってね、ヨドバシ教会とかで知り合ったのって言ったら、じゃあみんな、いや私も教会に行こうかしら、いい人見つかるかしらって言ってるからね、そうよ、行ったらいいわよっていう話はね、ちょっとね、飛躍するんですけど、本当そういう話もよくするんですね。だからそのままね、本当のことをね、私は自慢とかそうじゃなくして本当のことを喋ってると相手は通じるのかなって付け加えたり足したりする必要全くないですからね。そういったことでちょっと皆さんと接させていただいてるんですね。でやっぱりそれとやっぱりお店っていらっしゃいませって言うんですよ、普通はね。いらっしゃいませもちろん言うけど、やっぱりお昼がお昼のお客様多いから、こんにちはって言ってね、また二度お元気ですかって声をかける、やっぱ笑顔で迎える、そういうことは基本ですからね、だから皆さんいろいろ事情を抱えていらっしゃっているんですけど、やっぱり人間は、寂しくて、で熱海に住んでいらっしゃる方たちって、やっぱご主人が亡くなって一人になって、中銀っていう老人ホームみたいなのがあるんですけどね、素敵なところ、そこに住んでる方たちもやっぱりいらっしゃってですね、やっぱりこう一人で自分で趣味を見つけてこう一生懸命頑張っていらっしゃる方もいるんです。とっても長生きなんですよ皆さん。やっぱ坂もあるし温泉があるし、食べ物はお魚がおいしいし空気がいいしね、だからなんか100歳以上の方が一つのこの中銀ホームの中で十何人いるとかって聞いたことあるんですけど、昨日ね一人ね、タチさんって方がお見えになったでしょ。96歳ですよ、あの方。それで自分でね本も書いてらっしゃる。私も本当、私80代かと思ってましたので、昨日驚きましたけどね、本当それぐらい皆様お元気です、だからまだもう自分はね、私ももう70過ぎましたからね、年だなんて言えないなっていつも思って、日々ねそうやって皆様にお客様に教えてもらうことばっかりです、はい、はい。
そういう人と人の触れ合いの場、はい、交わりの場、情報交換する、ねね、場所っていうのが一番70、80になると余計にね、必要になってくるんですよね。
そうですね、はい、だからあのブティックでお洋服だけ売る目的、はい、
ではなくて、
もちろん売れないと困るんですけどねでもやっぱりあのいらっしゃって暑いからね、あの冷たいお茶でも飲んでいってくださいって言ってね、あのお茶飲んでも買わなくていいんですよ、お茶だけ飲みに来てねとかってね、やっぱり言ってると皆さんやっぱ気持ち嬉しいですからね。だからイエス様教えてるでしょ、自分にね、されて嫌なことは人にしなさんな、自分にさて嬉しいことをしなさいっていうことを、やっぱり私はそれをやっぱ今あのお勤めしてくださってるね、アルバイトしてる2人にそういうことが自然な形で、口では言いませんけどね、自然な形でそういうことがあのまあね、分かっていっていただければいいかなっていうふうにお客様にも伝えているんですね、
はい、して欲しくないことを人にするなじゃなくて、欲しいことをこちらがしてあげるという、ね、積極的な、ね、場をお作りになったんだね。
そうですね、なるべくね、うん、まあ努力中ですよ、まだまだまだ、うんうん、はいはい。
でも来られた方々は皆さんお話ししてるのを聞いてますと、うん、三木さんがいてくれてよかった、
う
ん、
三木
さんだからね、いろいろと安心してものが言えるとおっしゃってましたからね、
うん、今もあの私あのお客様お電話のね、うん、アルバイトしてるお電話かかってきて、あの81歳の可愛いブラウスを買っていったのね、で私もちょっと若いかなと思ったけど気に入られたと、そしたら今日また持ってきてね、取り替えてほしいとね、あのでも普通店ってあそんなあんまりもうお安くしてるから取り替えられませんとか普通言うけど、私はいいですよって言ってあげるんですね。その代わりまた何か違うものをねいつか買ってくださいと、貯金しときましょうって言うと、やっぱり相手はねすごく気持ちよくね、本当に不思議なんですよ、それよりも高いものを買ってくる別にそれは今もそうって言うからね、あらそうなのっていう感じでですね、本当にそういうこといっぱいあります。
相手のことを思ってやってる人だからね、
本当はね、あのこれはねセール品だから変えられないのよってね言うんですよ。でもね、特別特別とか言ってあげるとね、あの皆さんやっぱり喜んでくださるんですよね。だからまあそんな感じでね、私ももう訓練されてますよ、人によって、はいはい、
そういう場所がこの熱海にあります。そしてこの三津子さんのですねお宅から外を見ますと11階のところですから、外の海が見えるんです。海はどこでしょう
初島が見えます。
そしてその沖には
大島、ね、はい、
これが見えるんです。そして
花もね、本当に安いお花が生き生きとね、うん、もうどんどん芽を出してね、うん、あの本当にね、あの見事に咲いてくれますのでね、うん、今私たち夫婦はやっぱりあのこの年になって、うん、母ために来てよかった、うん、朝起きるとまずね顔洗わないで温泉で顔洗いますからね、うん、シャンプーして体洗ってから、うん、それから食事してあの一日が始まるんですね、うんうん、はい、先生今日あの金目鯛いかがでございましたか。
まあそれを話そうと思ってたんですよ朝食に出てきたのはなんとめでたいめでたい大きな大きな金目鯛が目をむき出してこちらを睨んで、俺食べられるのかという顔して骨まで食べようと思ったんですけど、さすがに骨は出しましたが、
いやいや今回はね、あの息子さん、うん、あのご家族とねファミリーで来ていただいたので、うんうん、あのすごく嬉しかったです、私ね本当に、
でこれは現地ロケのさっきの荻野吟子さんの新聞ですね、埼玉新聞に出たんですね、日本初の女性医師荻野吟子映画化、
はい、本当にこの方はね、もうね、うん、大いなる愛っていうか、うん、もう本当に弱き人のためにね、うん、尽くしね、うん、そういう姿をやっぱりこの山田あの久保監督はみんなに伝えたいと思ってるんですよ、うん、
東京近郊の方はそれではあのこの10月の、
はい、26日からの3週間に
3週間、
はい、シネマに、
シネ
この時はですね、うんうん、あのこのチケットがですね売ってないから、ぜひもしよろしかったら、うん、あの言ってくださればお送りいたしますから、うん、みちこのサロン、お電話いただければよろしいです、うん、お店は055782-3332です。055782-3332です、はい、あのこのチケットを 1200円でまだ10月まで時間がありますのでね、うんうん、私の方に言ってくださればお送りすることもできます、うんうん、よろしくお願いいたします、はい、ファックスが0557-82-3332です、はい、はい、いちこのサロンです、はい、
今日どうも本当にありがとうございました。お世話になりました。めでたいタイムをご一緒になりました。大変美味しかったです。じゃあまた1年したらお会いしたいと思っておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
美智子さんのお話にありました日本初の女性医師荻野吟子さんの映画を手掛けた山田久子監督の思いをこの後読ませていただきます。私のこれまでの人生85年の中で一番辛かったのは長女が知的障害と宣告された日でした。母としてこの子が大人になるまでにはきっと治る時代が来ると気を持ち直して映画制作の道に進みました。養護学校の子供たちの映画、裸足のゲンという原爆映画、そして小林拓司の母などを手掛けました。人間は不幸に遭うと力が湧きます。もし私にも障害児の子がいなかったなら、こんなにも頑張れなかったかもしれません。壮絶な人生に挑んだ荻野純子の生涯にその思いを重ねてこの映画を完成させました。日本で初めての女性医師としての免許を取り女性解放運動を進め一粒の無比としての生涯を捧げた荻野純子の生涯、この映画を作られた山田久子監督の言葉でした。でこの映画は10月26日土曜日から東京のケイズ島根新宿で3週間にわたって1日に3回上映されます。詳しいことは現代プロダクション、電話番号は東京 03-5332-3991 こちらの方へ問い合わせてください。現代プロダクション電話番号は東京 03-5332-3991 です。来週のこの時間は美智子さんのご主人英語教師のグレンさんにお話をお伺いしますのでどうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。